今日の田舎をゆるくお伝えする番組、今日の田舎暮らしだよりの時間がやってまいりました。右京区の京北地域担当の中野です。よろしくお願いします。この番組ではですね、北部山間輝き隊の、私が、京都の田舎暮らしについて紹介していきます。で、本日の、番組なんですけれど、特別ゲストの方に来ていただいてます。はい、京都学生祭典の、森川さんと奥村さんです。よろしくお願いします。はい、じゃあそれでは、この辺り軽く自己紹介をしていただいてもいいですか。
はい、3回目の登場となりました、リンゴかなしなリンゴ派第19回京都学生祭典実行委員会踊りふキューブ部長の森川と申します。よろしくお願いします。
森川さん、ありがとうございます。じゃあ奥村さん。
はい、初めて来ました。私はエルチキかファミチキか派で言われたらエルチキ派です京都学生祭典の踊りふキューブ奥村麻也子です。よろしくお願いします。はい、
皆さん、早速素敵な自己紹介ありがとうございますはい、それではこの2人と一緒に今日も、番組進めていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、この2021年ですね、京都学生祭典の、皆さんがですね、京北の地域の皆さんと一緒にその踊りというものを通じてですね、京北を盛り上げてくれています。で、今年の夏の この今日の田舎暮らしの放送にも実はですね、この京都学生祭典のね、森川くん含めて出演していただきました。はい、リスナーの皆さん覚えてますかね。今回、初めての今回の収録でリスナーの皆さん初めて聞く方もいるかもしれないですね。はい、その京都学生祭典について改めて説明してほしいなというふうに思いますけど、そうお願いしてもいいですか。
はい、毎年10月の日曜日にですね、京都の岡崎地域でお祭りをやっていて、そのジャンルとしてはよさこいの披露であったり、はい、例えば食事のイベントであったり、今年はちょっと食事なかったんですけど、それ以外にも軽音の皆さんが披露したりとか、競い合ったり、それで1位を決めたりする大規模な学生プロデュースで学生主体のお祭りとなっています。
はい、京都学生祭典はすごいね、やっぱ大きなイベントですね。結構ね、はい、京都の、ね、市街の、住んでる方は結構、すごい知名度が高いイベントかなというふうに思ってますけれども、はい、その中でも、森川さんとかが所属している踊り普及部についてもちょっと軽くどんな活動してるかってちょっと教えてほしいなというふうに思います。はい、
そうですね、先ほどよさこいと言ったんですが、共演袖フレというジャンルがありまして、その袖フレっていう踊りを京都中に広めていく、それで、あとなおかつ近畿に広めていくっていう、それに特化した部署で、全員が踊りが大好きで、その踊りの魅力をいろんな人に、例えば小学校の生徒さんだったり、いろんな人に伝えています。
やっぱその1年間を通して何校とか回るとかあるんですか。
そうですね、今年は、20校ぐらい
回る。20校回ったんですか。
そうです、
それはなかなか忙しそうですけど、はい、でもやっぱり、ね、その分ね、いろんなその学、ね、小学校の皆さんにその踊りの体験できるというのは、ね、
はい、
すごく、ね、いい機会だなというふうに思いますね。
はい、
そういった、踊り普及部 の、その踊りを伝えるという活動、実はですね、この京北 の京北長中一貫校、
はい、
学校にもその踊りを教えに来ていただいています。そこ の活動は確か、今年の6月ぐらいでしたっけ、来ていただいたのは。
あ、そうですね、小学校は6月頃です。
6月頃ですね、はい、それ何回、確か2回か3回ぐらいやってる。
そうです、3回です。
あ、
3回やりました。
あ、3回か。
はい、
そう、あの時も僕ちょっと1回だけ見学させていただいたんですけど、
はい、
もう2人の、森川さんと、もう1人、はい、山本さん。
あ、そうですね、山本です、ね、
が2人、体育館の舞台の上に立って、はい、一生懸命教えてる姿がすごく印象的で、はい、でそれね、結構生徒皆さんもなんか素直に一生懸命楽しく踊っていたのがすごく楽しかったですけど、どうでしょう、京北でその小中一貫校教えてた時、他のところと同じね、このところもあったと思うんですけど、ちょっとなんかここ面白かったのかありますか。
そうですね、皆さん覚えるのが他の学校様に比べてめっちゃ早くて、
も
う教えててみんな興味持って僕らの説明聞いてくれたんで、すごくやりやすかったです。
本当ですか。
はい、
ね、結構な男子女子でなんかね、その踊りのやり方とかも、ね、違うかった
です、
結構ね複雑だったかなと思ったんですけど、すごいみんな頑張る、覚えるのが早かったんですね。
そうです、
僕とかどうやってこんなに覚えてるのって後ろから見てたんですけど、
はい、
あ、そうなんや、ちょっとそれは多分ね、小中一貫校この生徒さんと嬉しいかなというふうに思います。はい、ざっとこれまで京都学生祭典の活動をちょっと、森川さんに話していただいたんですけれども、
はい、
この今年の、2021年もですね、10月京都学生祭典が、
はい、
開催されたということですね。10月確か10日かな、
10月10日
ですね、
はい
はい、今年の学生祭典 の様子というか、ちょっとそれについてちょっとお伺いしたいと思うんですけど、ちょっとどんな感じだったか、ちょっと、
はい、お伺いしていいですか。僕がずっと喋るのもあれなんで、奥村も参加してたんで
奥村さん1年、今年が初めて。
はい、今年が初めてです。
はい、初めて。
どうです、初めて参加して
私初めて共演袖触れというものにちゃんと触れたのが 本祭の企画でして、はいはいはい、でソデコンっていうんですけど、
うんうん、
ステージの上に立って学生が踊ってるのを見て、
はい、
生で見てすごく感動したのが最初の感想ですね。
やっぱなんかこれまでなかなかそんな大きな舞台でとかでその踊りを見る機会がないなかなかなかったですもんね。
はい、そこが初めての目の前で見て自分たちが作ったものをの中でその人たちが踊ってるっていうのを見て感動しました。
あ、そうですね、
はい、
ちなみに奥田さんそのこれまでその結構ダンスとかはやってき
たんですか？あ、今まで、今も続けているんですけど、
はい、
幼少期からずっとダンスは続けています
。そうなんですね。それだとねただそういったねでかいなやっぱりその大学に入ってからこそやっぱそういうね大きな舞台できることもあると思うのでなんかそれもあってかやっぱり、はい、感動した部分もあったかなって思います。どうでしょう森川さん。
そうですね、僕も最後のあの GF っていうキラキラしたステージの披露に出たんですけど、はい、まあ、そこすごいもう見てた思い描いた景色と一緒ですごい感動して3年間やってよかったなってすごい思いました。もうこれあくまでも僕の目線の話なんですけど。
いやいやもうそれが大事。去年もまあそうかだから去年の学生祭典はあれですね確か中止でした。
そう完全にオンラインなので。
ああそうですね、はい、やっぱり実際にねオンラインだけじゃなくて実際に舞台立てるというのはやっぱり、ね、楽しみの一つかなと思いますよね。僕もちょっとその実際に現場では見れなかったんですけど、はい、YouTube ライブの方でその京都学生祭典の様子を見させてもらったんですけど、はい、やっぱりその森川くんが一生懸命そのダンスの教えて姿を見てちょっとわ感動しました。契約で小中学校で、まあ、教えて姿もちろん見てたんですけど、はい、あんな大舞台でも教えるんやとかっこいいなと思いました。ちなみに、ね、その京都学生祭典の、まあ、YouTube ライブの、まあ、後半の方ですね、
はい、
京都学生祭典と、まあ、契約地域のコラボ企画の様子も実はちょっとね放送していただいて、は
い、
その件はありがとうございました。
いい
実はそのまあ契約のなんかねまあそので教員総務で教えてる姿様子だったりとか、
はい、
まあそういう姿をまあちょっと映像軽く10分まあ30分ぐらいかでまとめてくれたんですけど、
はい、
ちょっと僕もちょっと映ってた嬉しかったです。はい、まあそれのねことに関してもまた今後次の収録の時にねまた話してほしいなというふうに思いますけれども、
はい、
まあそのまあ今回の放送ですね、もう12月の放送なんですけど、
はい、
その今年の京都学生祭典をもう見逃しちゃったって方もいると思うんですけど、
はい、
その方たちがその確認する方法だったりとかありますかね。
YouTube で京都学生祭典って調べていただくと、はい、アーカイブ動画っていって当日ライブ中継の動画が全部出てくるの で細かく分けられてるので好きなとこ見たりとかできるので、はい、
全体結構長いですもんね。
そうですね長いので
なてか僕 8時間ぐらい
そうですね8時間ぐらいあるので、はい、
そうですね、まあ、分けてくれたら、
はい、
自分の興味のところをピックアップして入れたら、
はい、
ね、森川君の、ね、登場してるシーンもあるのでぜひ皆さんも見てほしいな
と思います。よろしくお願いします。
はい、ぜひリスナーの皆さんも、はい、チェックしてほしいなというふうに思います。はい、じゃあ今回の、収録もですね今回、もうお時間が近づいてまいりました、はい、まあやっぱり今回森川さんが3回目の収録ということで、もう抜群の話で楽しかったです。よかった。奥村さんもね初めてとは
思う。結構緊張
しました。緊張しました。Lチキファミチキ言ってたから全然そんな緊張してる感じなかったですけど、どうですか2人とも
楽しかったです。僕も3回目なんでもだいぶ慣れて楽しかったです。
よかったです、
はい、
奥村さんも
私結構手の汗かけばい
いです次回の、ね、収録もまた出演していただくということで、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、で最後に京都市からお知らせです。8月にですね京北地域新たなティラオ拠点の、京都里山 SDGs ラボが、今年が誕生しました。豊かな自然環境の中充実した施設の中でテレワークやバケーションは、すごく楽しいものなのでぜひ皆さんにも体験してほしいなというふうに思います。詳しくはコトスのホームページをご覧ください。で次回の放送は12月28日の放送です。次回の放送でも、京北の、京都学生祭典の皆さんに出演していただきますのでよろしくお願いします。じゃあまた、次ですね今年最後の放送となるので、はい、お楽しみください。それではさよなら。
さよなら。
さよなら。